木山の仮名文のその2です。今回は2列目の歌物語、作り物語、歴史物語、軍記などの解説をいたします。まず上から2列目を見てもらいますと、歌物語という一つのジャンルがありますね。歌の言葉書きというものが、だんだんこう長くなって、一つのこうお話のようになっている。しかしまあ、歌を見せるのがメインである。というような作品を歌物語と言います。歌物語で入試に問われるのは3作品です。何度も繰り返して覚えてください。伊勢、大和、平中。伊勢、大和、平中ですね。で、伊勢物語といえば大変有名な作品です。ところで、この伊勢物語の隣に、在庫中将二記という括弧がありますけども、実は伊勢物語のモデルと言われている人物、昔、男ありけりで始まる時の男は誰かという問い、時々出ることはあります。それは、その伊勢物語の斜め右上の六歌仙の一人、在原の業平がモデルなんですね。まあ、そういうことで、公式持ってる人は、そこをラインでつないで、モデルと書いておくといいと思います。伊勢物語の昔男というのは誰のことか。楷書で正しく書けと言われたら、在原の業平です。まあ、その在原業平の一代記としても読めるという性格を持っております。そこで、その伊勢物語の別タイトルが、在原家の五男坊で中将だった人の日記というふうにも、まあ、なってるわけですね。それが在庫中将二記というタイトルになっております。2番目が大和物語ですね。これは当時の宮中のいわばゴシップ集のようなもので、特に中心の人物はおりません。いろんな話が出てきます。平中物語っていうのは40話しかないんですけども、平貞文と言いまして、あだ名が平中と言われた人なんですけどもね、まあ、その人の、色好み的な恋の顛末をいろいろ描いている、まあ、それが平中物語です。で、これらは全部1000年より前ですね。つまりそれがこう流れとしては、1000年の「源氏物語」などにもこう影響を与えていくということです。じゃあ一つ下がりまして、作り物語、いわゆるフィクションの物語、この作り物語の「源氏1000年より前」の作品をまず3つ覚えてみましょう。物語の「出来始めの親」と言われているのが「竹取物語」ですね。次が「宇津穂物語」。うつぼではありません。うつほです。うつほ物語。そして、ママ子いじめで有名なおちくぼ物語ですね。よく質問するときにも、源氏より前の作り物語を3作品言ってくださいというときあります。そういうときは、竹取、うつほ、おちくぼですね。竹取、うつほ、おちくぼの順番です。ちなみに、このおちくぼ物語と言いますと、日本版シンデレラ、ママ母によって、ママ子である主人公の女性がいじめられる。だけども最後には、貴公子が現れて、そのかわいそうなママ子を幸せにしてあげるというような話ですね。まあ、そういうママ子いじめのお話なんですけども、このママ子いじめのお話っていうのはもう一つありまして、ちょっと先に言っときますと、鎌倉時代の上から1、2、3、4列目に「義妓物語」というのがありますね。で、この「義妓物語」のところに「住吉物語」とありますが、これも同じようなママ子いじめ、ママ母にいじめ抜かれますけども、最後は貴公子によって救われるというような話ですね。で、ママ子いじめのお話には2つあるということです。1つは「落ちくぼ物語」、1つは、鎌倉の「義妓物語」である「住吉物語」というわけです。さて、源氏に戻りましょう。源氏物語の成立は、大体平安のちょうど真ん中、千年ぐらいであると覚えてください。千年の来に源氏があるというわけですね。大変な素晴らしい作品が書かれました。紫式部54丁あります。最後、源氏が亡くなった後の息子たちの話を氏十丁と言ったりします。 まあそういうわけで、作り物語のこうストーリー性と歌物語の歌の余剰っていうものが、この源氏物語っていうものにこう融合していくというふうに考えられています。さて、この源氏物語が書かれた後で、まあ空前の物語ブームになったわけですね。まあ現在は散逸して残ってないものも含めて、本当にたくさんの物語が書かれたんだそうです。まあその中で、源氏に影響を受けて書かれた作り物語の作品に、例えば、堤中納言物語というのがあります。これよく当てると、ていという人いますが、ていとは言いません。堤と言います。堤中納言物語。ただ、この堤中納言物語は、10話の短編集です。自分の公式を持っている人があれば、そこに、右肩ぐらいに短編と書いておいてください。ですから、長編の作り物語を選べっていう時には、堤中納言物語を選んではいけないということになりますね。虫めずる姫君とか、桜花おる少々とかですね。まあ、そういう10話の短い、作り物語が並んでいる。それが堤中納言物語です。その次に来ますのが長編の作り物語、浜松中納言物語。よく学生が詰まってしまいますと、私が浜中と言います。浜中。まあ、ピカチュウの真似なんだけど、浜中と言いますから、それで思い出してください。あ、浜中だ。浜松中納言物語だってことですね。それから、夜の寝覚め。これは夜の寝覚めと言ってもいいです。それから次は、サゴロモ物語。狭い衣でサゴロモ物語ですね。ですから、源氏に影響を受けて作られた長編の作り物語を選べと言われたら、浜中、浜松中納言物語。ヨアの寝覚め、狭い衣、サゴロモ物語。この3作品ということになります。そして、私の文学史からちょっと吹き出しが出てると思いますが、浜松中納言物語から吹き出しが出てる。中国が舞台になることありって書いてありますね。そうなんです。浜松中納言は、主人公が中国に渡っていって、まあ、中国でのこのいろんな置き先ですとか、いろんな人たちとのやり取りがあって、また日本に帰ってくるって話なんですね。ですから、こういう場面が、これまでも早稲田などに何度も出ておりますけども、ちょっと混乱する時があります。つまり、古典の文章なのに、場所が中国で、中国の唐妃とか出てきたりするんですね。で、これはなんか変だなと思ったりするんですけど、まあそれはありということです。中国が舞台になることがあります。そして、夜の寝覚め、サゴロモ物語となります。ずーっと伸びていきますと、鳥飼婆物語っていうのは平安の末期に出てきてます。まあ、男の子と女の子がこう、入れ替わっていくっていう、まあそういうものの原点みたいな話なんですけども、ただですね、文学的に鳥飼婆は聞かれないのが普通です。なぜかと言いますと、まあ、今残っている鳥飼婆は平安末期のものが残っているわけですけども、どうやらですね、これに先行して、古本、鳥飼婆っていうのが平安の前期にあったそうなんですね。ですから、その成立の時期ってのはよくわからないわけです。まあ、ですから、まあ、文学的にいつってのは聞いてこないのが、名のある大学の出し方です。今日残っているものは平安末期だということです。じゃあ今度は上に行ってみましょうか。源氏物語から上に行きますと、歴史物語。日本の歴史、つまりそれは史実ですね。フィクションじゃないです。本当にあった出来事、その歴史を、ひらがなで、かな文字で物語風に書き綴ったものを歴史物語というんですね。で、歴史物語は全部で、5作品あります。まず一等最初が映画物語ですね。これが一番最初です。で、その次は、四鏡。よく司教。四つの鏡というふうに考えて、大根水増しというふうに語呂で覚えていきます。大鏡、大根、今鏡、水鏡、増す鏡ですね。歴史物語は、そういうふうになります。歴史物語を歴史順に、成立の歴史順に並べてみてくださいと言われますと、映画物語、大鏡、今鏡、水鏡、増す鏡となります。じゃあ内容をちょっと詳しく見ていきましょうか。映画物語というのはですね、別名を 世継ぎとか世継ぎの物語というんです。これはつい近年早稲田が出題しております。映画物語の別タイトルは世継ぎまたは世継ぎの物語ですね。で、書かれている内容は平安の中期ですから、まあ、いわば道長の前世紀、道長政権の前世紀までを描いて終わるわけですね。で、作者はですね、政変については赤染右衛門が書いたというのがもう非常に有力だと言われています。ですから映画物語の成立はいつですかと言われるとちょっと幅があるんですけども、少なくとも政変の作者は、赤染右衛門ですから、これ赤染右衛門という人は紫式部の後輩女房ですから、そう考えると、映画物語の書き始まりは千年のあたりということになりますね。そのあたりに政変ができた。だ後編がこうありますので、これ誰が書いたかわからないわけですが、まあ、だからちょっと幅のある成立ということになります。その次が、1100年頃にできたと言われる大鏡ですね。まあ、一番よく出るものです。歴史物語の代表ですね。ところで、この大鏡は会話形式で書かれます。つまりこの二人の老人の会話という形で話が進んでいくんですね。で、その二人のスーパー老人が下に書いてあります大焼けの世継ぎというおじいちゃん、この人が190歳という設定です。この人がまあ大体主な語り手なんですけど、それにこう聞き役というのが夏山の茂樹なんですね。で、この大焼けの世継ぎと夏山の茂樹がウリーンの菩提講の講が始まるのを待ってる間に、まあ、自分たちが体験した150年間の歴史についてあれこれと語り合うというのが、まあ、大鏡の書かれ方形式になります。ちなみに内容は平安の中期までなんですね。ということは道長の前世紀までということになりますから、映画物語と大鏡は書かれている年代対象が被ってるわけです。まあ、同じような歴史を書いてる。ただ非常に語り口は違いますけども、まあ、被ってるってことを覚えておいてください。次の今鏡がそのまま平安後期。水鏡は鎌倉初期ですが、内容は上代を語ります。あんまり、入試には出てきません。で、ずーっと言って次に出てくるのが、南北朝時代のマス鏡なんですね。で、マス鏡は入試によく出ますけども、書かれてる、時代内容が鎌倉時代の前期間と覚えてください。そうすると、こう、成立の時期がわかると思うんですね。なぜかというと、昭和前史というものは昭和の間には書けないわけですね。同じように、鎌倉前史というものは鎌倉時代に書けないわけです。だから南北朝の時代に成立しているわけですね。まあそういうことで、マス鏡は鎌倉期間の時代の前期間を描きます。ですから、まあ、マス鏡のよく出てくるトピックとして、日本史を知っている人は少しそこで得になる場合もあります。例えば、鎌倉前期ですと、承久の乱ですね。後鳥羽上皇が、鎌倉幕府を倒そうとして起こした乱。まあ、それにこうまつわるいろんなことですとか、鎌倉最末期ですと、後醍醐天皇ですね、が起こした元寇の乱とか、まあそういうところですね、建武の新政までとかですね、まあそういうあたりまで、ちょっと知ってるとこうわかりやすいって時もあります。次、軍記から一列下がって、歴史物語から一列下がりまして、軍記に入ってみましょう。まあ、軍記はもう覚えるだけです。まず最初、小問記。ただこれ成立未詳です。いわゆる平安中期に起きました関東で起きた乱、平将門の乱を描いているわけですね。で、それを将門っていうのを音で読んで小問記。それから、いわゆる源平騒乱が始まってくるのがこの保元の乱から。保元物語、平治物語、平家物語ですね。これはそれぞれ保元の乱とか平治の乱を描いているわけですね。そしてまあ源平騒乱に行く。保元物語、平治物語、平家物語です。ずーっと来まして、南北朝の動乱ですね。 南朝北朝ができて、こう、まあ、日本中でこう、あれこれあれこれ、こう、いろんな、こう、騒乱がある。まあ、それをまとめたのが太平記ですね。太平記。それから次に書かれている蘇我物語というのは、まあ、蘇我五郎、蘇我十郎の、兄弟がやる仇討ちみたいな話なんですけど、言うなれば、関東武士の平家物語みたいな感じです。まあ、ですから、関東のですね、特に箱根山ですとか、足柄ですとか、伊豆方面ですとかですね、まあ、あの辺が本当によく舞台になって出てきます。まあ、名前だけ知っとけばいいと思います。蘇我物語。それから室町時代になりましてですね、源義経さん。平家を壇ノ浦に滅ぼした源義経さんが、大変このヒロイン化していくわけですね。義経といえば、活躍したにもかかわらず、最後はお兄さんの頼朝に睨まれて、奥州平泉で死んでしまうという、この非業の死を遂げるわけですけども、まあ、その、義経さんに対するこの、ヒロイン化されてきて、非常にこの美男子だった、いわゆる牛若丸的なですね、綺麗な男性像になって、その一生が描かれる。義経の一生を描いたのは義経記ということになります。以上、歌物語、作り物語、歴史物語、軍記について説明いたしました。